お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
国内各地の情報や話題をお伝えするオーストラリアワイド、今日はアデレードから久保田レオさんのリポートです。久保田さん、こんにちは。
こんにちは。
アデレードの方はいかがですか？
そうですね、7月に入り本格的な冬もやってきたなという、そんな印象ですね。寒くなりました。
昨日ワールドカップが終わってしまいましたけど、アデレードの方では盛り上がりましたか？
そうですね、複数の商業施設にて、パブリックビューイングなどが行われ、中には、アデレード時間で深夜開始の試合であっても多くのファンたちで賑わっていました。特に今回アデレードの、メインのパブリックビューイング会場となったザ・ドライブという場所では、州政府によると約4試合を通して数万人のファンが集まったとのことです。各試合では DJ や MC による、パフォーマンス、フードブース、各種エンターテインメントが展開されまして、キックオフ前や試合の合間も楽しめるイベントとなりました。と、決勝トーナメント1回戦のエジプト戦では、残念ながら敗退という結果に終わってしまいましたが、アデレード時間で午前3時半試合開始だったにもかかわらず、スポーツバーやパブを含めると70を超える施設にサポーターが集まり試合を見届けました。今大会のオーストラリア代表にはアデレード生まれまたはアデレードで育った選手が5人ほどいまして、中でもネストリー・イランクンダ選手は、ゴールを決める活躍も見せてくれて、地元で育った選手が世界の舞台でプレーする姿というのは南オーストラリアのファンにとっても特別なものだったかと思います。他にはですね、モハメド・トゥーレ選手や、またフォワードのテテ・イエンギ選手などもう今もうヨーロッパでプレーしている選手も若い選手が多いので、また今後のね、今回残念な結果に終わってしまったかもしれないですけど、4年後の大会にも期待できる若手がアデレードからも多く出ているので、今後の活躍に期待しています。アデレードの人口規模を考えると今大会に関しても、選手の輩出が目立つ地域であることは確かで、アデレードの、育成システムや地域クラブの質であったり多文化な環境が大きく影響しているのではないかと思います。
で、今回一部の試合は現地でも観戦されたということで、
はい、
少しその経験を教えていただけますか？
はい、もちろんです。僕も実は今回現地でワールドカップの試合を観戦させていただいたのですが、オーストラリア対パラグアイの試合を実際現地で観戦させていただき、オーストラリア代表の試合はですね、毎試合、もう数千人規模を超えるファンがアデレードからもちろんオーストラリア中から駆けつけ、試合開始数時間前にですね、一箇所にみんなサポーターたちが集まって一斉に歩いて歌いながらこうスタジアムに向かうといったワールドカップならではの雰囲気を楽しむことができました。他にもですね、メキシコのモンテレイで開催された、日本対チュニジアの試合も現地観戦させていただいたのですが、日本代表の試合で、日本のユニフォームを着て応援する日本人だけではなく多くの海外のファンの人たちがいたりだとか、やはりこうワールドカップというだけあり、試合会場には実際に試合をする国以外の人たちも観戦に来ているんですけども、多くの人々が日本を応援している姿を見てすごく嬉しい気持ちになりましたね。
こちらの方でも様々な映像が見ることができたんですけど、このワールドカップのチケット手に入れるのかなり難しいと聞いてたんですけど、実際はどうだったんですか？
そうですね、実は、何試合も見に行きたいなという希望の試合に、FIFA の公式を通してこう抽選に参加したんですけども、実際に自分のこう名義で当選した試合は1試合のみということで、本当に倍率が高くてチケット入手するのは難しかったですね。
でも中でもね、それなのにこうオーストラリアと日本両方の試合見れるっていうのは本当一サッカーファンからしたらすごく羨ましいです。
そうですね、本当に自分のルーツのある国の試合を実際に現地観戦できたということはとてもいい思い出になりました。特に現地の雰囲気として僕の印象に残っているのは、今回、メキシコに行った時にですね、メキシコ代表の試合のない日でも街中でメキシコ代表のユニフォームを着ている人々で溢れ返っていて、こうサッカーが生活の一部になっているんだなというのを感じました。今回、メキシコとアメリカでワールドカップを観戦させていただいて、一番感じたのはこうサッカーが国境を越えて人と人をつなげているなという点でした。試合後に、スタジアムの外の屋外に、DJ ブースがあって、 国籍問わず、本当多くの人たちが歌って踊って楽しんでいる、こうどこかの国のユニフォームを着ている人たちを見つけると、みんなでその国名を叫んで称え合ったりだとか、こう普段交わらない、同じ言語を話さない人たちが、こうサッカーを通じて一緒に盛り上がる姿というのは、本当にこう心が温まる美しい光景でした。
久保田さん、今回パブリックビューイングであったり、そして実際に現地に足を運んで観戦されてますけど、今回のワールドカップ、どういった感想をお持ちですか？
そうですね。今回のワールドカップは、ワールドカップ史上初めて48カ国参加という規模が拡大されたことで試合数も増えたので、こう5週間にわたって開催されたワールドカップが終わってしまったのは、今、終わってすぐは寂しいなという気持ちが強いんですけども、今回、日本とオーストラリアはベスト32という結果で終わってしまったので、ぜひ、4年後行われるワールドカップには、さらに、ベスト16、ベスト8といった、目標に向かって頑張っていってもらえたらなというふうに応援していきたいと思います。今大会の日本代表は、今まで以上に、期待がされていただけにですね、やっぱベスト32という結果というのはとても悔しいものになってしまったので、まあ、ただ確実に世界の強豪国とも張り合えるレベルまで来ていると思うので、本当に見ているファンたちをワクワクさせてくれる、そんな戦いだったと思います。どうしてもこう一人の日本代表サポーターとしては、こう、くじ運がもう少し良かったらなぁなんて思ってしまう部分もあるんですけども、まあどこと対戦しても勝てる、いつかそんな日本代表が見られる時が来ればなというふうに思ってます。
久保田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。